私九条の会一番最初にできた九条の会ですね。別に全国とか中央とかついてます。九条の会の事務局をの一人担当する一人をしております川村と申します。で私も各地の学習会にかなり頻繁に行ってて、今月も今日が5回目か6回目になるんですが、ただ6回連続なんていうのは初めてなんですよね。初めてっていうか、もうずいぶん昔大学のゼミを2年間担当してたことがあるんですけれども、まあそれも今申しましたようにゼミですから、半分私が喋って半分は学生とおしゃべりをするというようなことをやってたんですが、まあどういう話したかも随分昔なことで覚えておりません。私もつい先だってちょうど70の誕生日になったもんですから、その物忘れが激しくなってます。で今度のこの学習会を休憩するにあたって、久しぶりに6回というかなりそのいろんな話ができるあれなんですが、帰って迷ってしまいまして、皆さんにお示しした6回の地図も1回目を作ってるうちに、まあこうした方がいい、あした方がいいと、あんまり大学のゼミみたいになったら困るということで書き直したりしてますので、あるいは皆さんがそのお考えになっているようなところに話いかないかもしれませんけれども、まあその辺はアートの後半の話し合いの中で皆さんの方を見てお願いしていただけたらと思います。でこういうあれですから、話の途中でもその辺はもうちょっと詳しくやれということであれば、それは手にそう言ってください。私もそんなに一気に全部喋るつもりはありません。ですいません、私も座らせていただきます。で今日のお話は、まあ、憲法というのは一体何なのかということを全般今後の5回にわたる基礎として一応この程度のことは押さえておきたいということをお話してみたいと思っています。で憲法憲法と私たち言いますけれども、憲法によっては全く違うんですよね。それはもう皆さん明治憲法と日本国憲法が雲泥の差があるというのはご存知だと思いますが、大きく言って3つの違いがあります。3つのタイプがあります。1つは、まあ、これ学者に言わせると近代市民憲法というふうに言われているものですけれども、これは近代に入って、つまり中世の封建国家から資本主義社会に入って持つことになった憲法です。しかしそれと同じ時期にドイツや日本ではそういう憲法とは全く質の異なる憲法ができました。憲法に基づく政治というのは立憲主義の政治と言われますけれども、それとは全く違うんで外憲的立憲主義と言われます。それから現在の現代憲法というふうに3つに、もっと厳密に言うと実は社会主義憲法というのがあるんですね。これソ連の憲法をほとんど同義語に使ってましたけれども、今はソ連崩壊してしまったんであんまりこの問題を深く突っ込む意味はないと思いますので、折があったら触れますが、これは省略します。それで、カバン、どけてください。それで、憲法というのはなぜ生まれたかということ。さっきも言いましたように、中世の封建主義社会から近代の資本主義社会に移るときに憲法ができました。それは中世の封建主義の体制のままでは、資本主義が発展することができなかったからです。その条件はできてきたんですけれども、資本の担い手である資本家、ブルジョワジーというものが育ったんですが、例えば、封建制の下では強固な身分制があります。農民は一生農地に縛り付けられていて、都市に出て行って自由に働くなんてことできません。これでは労働者は都市に出ていくことはできません。労働者として都市に出ていくことはできません。職業選択の自由なんていうのも身分制の下では認められません。今言いましたように 日本で言えば知能校長ですよね。さらに封建君主が絶対権力を持ってたわけですね。日本では聞いてごめんですけれども、ヨーロッパでもその勝手に国王がですね、その気に入らない言動した者を捕まえて牢屋に押し込めるというようなことが普通に行われている。これでは科学技術の発展はありません。例えばガリレオが宗教裁判にかけられましたけれども、それでも法廷ですね、それでも地球が動いているとは言いましたけれども、地球が動いているなんていうことを言ったら、それは神の教えに背くわけです。宗教裁判にかけられて罰が出る。実は今でもアメリカの一部では進化論なんてのを教えちゃいけないことになっているんですね。進化論というのはいろんな自然の条件、あるいは社会の条件で人間や動物が進化していくわけですけれども、神が作ったものがそんなに進化発展するはずがないという考え方、これがまだアメリカの社会にもあるわけです。だから学校で進化論を教えないというようなことがあるんですが、そういう社会では都市に多くの労働者を集めて、それで最も発達した科学技術の先端を使った工場制労働をやって資本主義を発展させることはできません。そこでどうしたかといったら、革命、市民革命をやって君主、封建時代の君主の権限を閉じ込めたわけですね。ちょうど7月、この15日はフランス革命の始まった日。ブルジョワジーを先頭とした市民がバスチューユの監獄に押しかけて政治犯を釈放しました。そこから始まって、ずっとそれまで絶対的な権力を振るっていた君主に対して、こういうことはやってはいけない、これはこういうふうにやれということを認めさせた。それが憲法の始まりなわけですね。そのフランス革命の人権宣言、いかなる団体もいかなる個人もはっきりと国民に由来していない権力を行使してはならない。つまり君主はこの憲法を守らなければならないということを宣言したわけです。つまり憲法というのはもともと一般的に言うとですよ、国民が守るものではなくて権力を行使する者が守るものだ。それは今でも変わりません。日本国憲法の99条今日皆さんのお手元に資料が言ってるようですけど、として配られているようですけど、書いておきましたが、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負うとか、ここに国民はないわけです。出てこないわけです。それは憲法の中に、明治憲法のように国民がないというのと違うんです。国民は権力者が憲法を行使することを監視する役割なんですね。ここは一番憲法問題を考える上で、現代でも近代でも重要なポイントです。国民は憲法を守れなんていうことを実は言ってる人もいるんですけれども、そして改憲案の中にはそれを憲法の中に書き込もうとする人がいるんですけれども、それは近代憲法とは異なる。次のさっき言いましたドイツ、日本では外憲的立憲主義という憲法があったという話なんです。これは革命なんかを認めないで、君主が上からこういう憲法を作るぞというのを 宣言したわけです。あとでもうちょっと丁寧に言います。でこれをヨーロッパなんかでは王権春秋説、まあ、都合悪い時には神様を使えば便利なんですね。なぜ国王は絶対的な権力を振るうことができるか。それは神からそういう権限を与えられたからだと言うんですね。ただこれは日本の天皇とは違う。ヨーロッパの君主はあくまで人間ですから、死ぬ時には最後の審判、神の前に出てですね、受けるわけです。お前はちゃんと神の命意志に従って政治をやったかどうかという審判を受ける。日本の天皇は違うんですよ。神そのものなんです。ちょっと皆さんのお手本に配られた明治憲法最初のページですね、見てください。大日本帝国憲法、その次に国文というのがありますね。公訴で勝ち込み勝ち込み、公訴公訴の進言実現を策、全部私も読めないんですけど、公訴公訴なんていうと懐かしく思い出す人もいるんじゃないかと思いますが、これは何かというと、まず自分の祖先である天皇家の祖先に対して自分が憲法を制定することを報告するんです。それが一番最初に来るんですよ、憲法で。順番からいくと、その次に憲法発布の直後というのが来て、まず先祖の神々に報告をした後、国民に向かってそのこの最後の方に出てくるわけですけれども、最後といってもあれですね、一番上の段の 最後の方ですけれども、秦が大帝の弟は秦がためにこの憲法を施行するの責任すべく、秦が現在及び将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負うべきとか。さっきは国民はその国王やなんかを監視する立場にある、憲法を守るようにある。ところが日本国憲法の場合には何で臣民、大体国民って言葉が出てこないわけですね。明治憲法体制の下では法律的には国民は存在しません。全部天皇の家来なわけです。そして現在だけじゃないんですね。現在及び将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負うべしという、そういう、まあ言うならば命令文が来て、その後に憲法の条文が来るというのが日本国憲法の仕組みです。だから考え方からして全然違うんですよね。近代の一般的な憲法というのは権力を行使するものを縛るものだったけれども、日本国憲法の明治憲法は国民を縛るために憲法が制定された。逆転してる。ところがじゃあそのヨーロッパの最初のうちにできた近代憲法の下で国民は幸せでめでたしめでたしになったかというと、そうではない。そこでまあ文字通り血みどろの戦いが展開されて現代憲法ができる。そこでは生存権という考え方が登場します。生きる権利、それには教育を受ける権利とか労働基本権を含んだ、それから平和主義の考え方が盛り込まれているという変化がありますが、これはこれから見ていこうとします。でなぜ近代憲法ができたのに国民は幸せになることができなかったのか。いいこと書いてあるんですよね。例えばフランスの人権宣言でも、あらゆる政治的結合の目的、つまり政府を作る目的は人間の消滅することのない人権を保持する、人間の権利を保障するためにその憲法を制定する。全てのこれはアメリカ独立宣言ですけど、人間は
平等に作られており、造物主神です。によって一定の奪うことのできない権利を与えられている。これらの権利を確保するために人々の間に政府が設けられた。これはこれで、まあ、近代化というのはこういうものだということを知っておく意味があるんですが、さっきも言いましたが、なぜめでたしめでたしにならなかったか。実際にはこれは言葉だけのもの。何が中心になったかというと、営業の自由、財産権、それが近代憲法の中心だった。なぜならばさっき言ったように、現代の近代の憲法というのは、資本主義経済を発展させるために作られた。だから何と言っても資本主義をその発展させる体制を作ることが急がれた。その他のことはまあある意味ではどうでもよかった。こういう言葉がフランスの憲法の中、人権宣言で、人はすべてその労働と時間を契約することができる。しかし人はその身体を売ることはできない。身体は譲渡できる財産ではない。まあ日本の戦前の人身売買制度よりはマシですけれども、人の体を売買する以外は、つまり奴隷的な労働以外はどんな契約をしてもいいんだと。労働時間、賃金ということなんですよ。そうすると、まあ今ある意味ではそういう時期になってるわけですけど、派遣労働制なんていうのができてですね、雇う方が強いわけですよ。いらなければ首切ればいいわけです。その上に労働者が団結して団体交渉をして賃金や労働時間を交渉することはこの時代には禁止されています。なぜならば財産権を侵害する。その結果どういうことが起こるかというと、当然のごとく、これは皆さんそういう経営者の立場になったら分かるでしょうけど、長時間労働、低賃金になりますよね。実際15、6時間の一日労働時間というのは普通でした。まあ休憩、食事時間入りにして、で下のちょっと書きましたけども、2ページの中ほどに書きましたけども、15時間労働を与えした場合にどのぐらいの給料かって、これはフランスの場合なんですが、男が2フラン、フランスは一体どのぐらいの金かっていうの私も知りませんし、いろんなものを時程なんか調べたんですが、これ変動するもんですから一体いくらぐらいかっていうのは出てきませんけども、比較として分かるのは、男が2フランだったら女は1フランだと。そして8歳から12歳は45サンチーム、3チームとの100、103チームが1フラン使う、女性のさらに半分以下というチームで、注意しなきゃいけないのは、8歳っていうのは公式記録だからですけれども、だいたい5、6歳頃からの労働というのは普通だ。でそれは子供たちが国会稼ぎに働きに出るとは違うわけです。この全部を合わせてようやく一家の生計が成り立つという賃金体系なんです、ね、つまりできるだけ低賃金にする、生きて働きさえすればいいという、そういう状態の賃金体系なんです。で別に公営住宅があるわけじゃありません。上下水道が完備しているわけじゃありませんから。
そういう人たちが集まる特殊の住みか、住み場所というのは決まっていくわけですけれども、日記が当たらないで不衛生な、ということになってくると、はっきりするのは、健康が害され、そして早死にすると。で、こういう統計は残ってるんですね。例えばフランスの場合で言うと、産業革命が一番工業期を迎えた1840年代のフランス人の平均寿命というのは20歳というふうに記録が残っています。あの1810年前後、ナポレオンがフランスで戦争をしてましたけれども、そして多数の死者が出ましたけれども、その当時でも28歳と言われています。つまり、資本主義というのは戦争よりも労働者の命を縮めたと。その最大の原因は子供が育たないと。さっきも言いましたように、もう5歳、6歳、これイギリスの文献なんか見ると3歳の労働なんて出てくるんですよ。で、3歳で何ができるか、皆さんのお孫さんなんか考えてご覧になったら分かると思いますけれども、炭鉱の入り口で朝から晩までトロッコの番をしている。それでさっき言った45日まで出るはずないわけですから、もっと少ないわけですけど、それで家計の足しをする、育ちようがないんですよね。だからイギリスのリバプールという工業都市の統計があるんですが、これフランスよりももっと具体的ですごいんですけれども、富裕層の平均寿命は35歳、まあ、だから全体としてあんまり高くないかもしれない。しかし都市の手工業者が24歳、労働者は15歳です。これも子供が育たないという、そこから来るわけですね。つまりきれびやかに人権を保障するとかなんとかという憲法はできたけれども、そこには生存権なんてもちろんないわけです。平等、いいですよ。しかしそれは政府が関与しないで自由にできるという意味で皆さん平等なんです。例えばこれは資本主義ではどんな国でも共通しているのは女性の差別。今言いましたフランスで言うと、フランスの女性、あのフランスでは何回か革命がありますが、フランスの女性が、ついでに言っておきますと、さっきフランス革命の話しましたけど、あのドロクワ・クロワ のフランス革命の絵を見た方いらっしゃる、記憶あると思うんですけど、女性が三色旗を持って先頭に立ってますよ、ね、そういう働きをしてるんです、実際。だから絵になるんですけど、その女性が参政権を得たのは第二次世界大戦後の話です。イギリスの場合にはもっと早いんですが、第一次世界大戦前に女性参政権運動というのがずっと盛り上がっていくんですが、イギリスの支配層は巧妙で、この戦争が終わったら女性に参政権を認めるから戦争に協力しろと言うんで、終わったら最初は28歳以上の女性、まあ、その後20歳にしましたというような条件付きでありますけれども、そういう差別というのは当たり前のものとされていたわけです。そして何よりも貧しいものと裕福なもの、これが不平等なことは決して不自然ではないと、それが平等なんだという考え方で、ちょっと口っぽい話になりますけれども、私たちは今日本の国で主権者だということで、まあお役所に、いや、あるいは議員なんかに向かって主権者の言うことをもっと聞けなって言いますけれども、実は日本でも主権者という考え方は全く分かれてる。わざわざ今日こんな話するというのは、例えばお役所の交渉をするときにそういう考えもあるということで知ってほしいんですけれども、 フランス革命の当初フランス議会ができて右翼と左翼に分かれて議論するという話は聞いたことあると思います。ジロンド党とジャコバン党に分かれてですね、だからそこから右翼と左翼という言葉が出たというようなあれもあるんですが、日本の言葉で言えば国民主権、つまり国王が主権者ではないということははっきりしている。じゃあ国民主権なんだから国民一人が国民主権者になったのかというとそうじゃないんですよ。フランスの場合は国民主権というのは国民全体が主権者であって一人一人が主権者ということではないんだと。で主権を行使するのは国民の代表だと。なんか分かったような分かんないような言葉ですけれども、こういう考えを抽象的な考えを生み出すのはあの人たちうまいんですよね。で結局何が来たかというと制限選挙ですよ。お金も持ってる人たちだけに選挙権を与える。持ってない人たちは選挙権ないわけですから主権者と言ったって何にもできないわけです。だからさっき言ったような実際の法律では女性を差別したり、例えばこれは日本でも同じですけれども、あの貫通罪なんてのはどこの国にもあるわけですね。労働者のその団結を禁止すると。あの辺もいろんな島々が多いもんですから島流しの刑罰は結構あったようですけど、ナポレオンなんかも島流しの刑にあったことあります。そういうようなあれで国民主権ということが言われたけれども、実際はブルジョワ主権、つまり資本家の主権、これに対して、まあ、フランスではちゃんと訳も違う、ナショナル主権というのとプープル主権という言葉に分かれてるんですけど、日本は国民主権という一つのあれにしましたけれども、要するに全体が主権者であり、その代表者が主権を行使する。その残念は日本国憲法にも実は残っておりまして、憲法全文に日本は全国民を代表する選挙された代表がその政治を行うという言葉がこんな憲法全文に出てきますけれども、まあ今日は一字一句あまり細かく言いません。全国民を代表するんですから選出された議員は一部の議員の声を聞かなくたらいい。逆にその命令的にっていうんですが、お前議員に当選したらこういうことやれ、ああいうことやれということを約束することはこれは法律違反。今ちょうど問題になってますね。民主党が子ども手当ですか、でマニフェスト、まあマニフェストなんて言わないで約束もそのぐらいにしとけばいいのと思うんだけれども、かっこつけたいんでしょうね。マニフェストを変更すると、そしたらその国民の約束を破ったんだから解散して信を問えという声が起こる。この議論自体は私正しい議論だと思います。本来議員っていうのは抽象的に全国民を代表してですね、あの人の声も聞く、この人の声聞くなんてことできこないんですよ。原発の問題一つ取ったって経団連の会長はですね、原発をやめたらその日本の経済が破綻すると、みんな外国逃げちゃうというようなことを好きに言います。しかし福島県ではもうこの県議会の総意として原発からの撤退を決めてるわけです。自分があった目を考えればですよ、それは当然のことだと。だからどの人の意見も全部聞くなんてことは不可能。むしろ命令的にっていうのがこれは国民主権ではなくて、厳密に言うと人民主権っていう言葉を昔は使いました。だから憲法学会でも政界でもつい2、30年前までこの2つ区別してたんですよね。国民一人一人が主権者であって、 権者は議員をクビにすることもできるし、請願、まあ請願って言葉自体も昔の言葉のあれですけれども、政治に要求を突きつけることもできる。
実際日本国憲法の15条はある程度ちょうど見てもらった方がいいと思います。公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である。
はい、
公務員というのは、ここでいう公務員というのは、
その自治体に働いている人とか、お役所にいる人じゃないですよ。議員のことです。
選定し、罷免することができると。
つまり、日本国憲法はフランスみたいに、理屈っぽくですね、国民主権と人民主権を分けないで、国民主権という言葉を使っていますけれども、実は内容的には、人民主権の考え方をずっと貫いている。それを証明するのは、例えば第41条、国会は国権の最高機関にして、と云々というは唯一の立法機関です。なぜ国会は国権の最高機関？三権が分立して、内閣があり、裁判所が。わざわざなぜこれを規定？直接国民が選んだ機関だから。内閣は別に国民の直接の声を反映してません。裁判所に至ってはもっとですね、国民投票制なんていうかつてに比べると全く形ばかりのものになった制度がありますが、直接国民が選んで、あるいは辞めさせ、解散は法的にはないですけども、させている国会が最高機関というのは、それは国民が主権者だからです。もう一つ、実は地方制度、地方自治の制度、これも国民主権、まあさっき言った区別すると人民主権の考え方から出てくる。なぜならば、まあどんどんどんどん地方自治法が改悪されてますけれども、改悪される前の最も原点的な地方自治法だと、外交いやなんか防衛なんていうのは憲法にないですが、もともとないんですけれども、あとその全国的な地域的な調整なんか、国固有のことを仕事を除けば全て地方自治体の仕事にしてたわけですね。一番いい例の警察です。皆さん記憶あるでしょうか。自治体警察というのは昔はありました。今都道府県に統一されてますけれども、市町村ごとに人口5000人以上の自治体は警察を持つことができたというよりも持つということになっていた。ただこれは財源が与えられなかったということのおかげで、どんどん地方集権に対して都道府県警察、しかもその警視庁以上は国家公務員にするという変なシステムを作って、司令系統は国が握ると。そして基本的には都道府県に財政を負担させると、こういう仕組みを作ったんですけれども、もともとの考えはなぜ地方自治というかというと、いくら交通が発達しても科学が発達しても、やっぱり山村部と海岸部での教育のあり方は違って当然ですよね。海で育った子ども、山で育った子ども、大都会で育った子ども、北海道で育った子ども、鹿児島で育った子ども、違うはずです。その地域に即した行政をやるというのが地方自治。それは住民の生活と権利を最もよく守れるから。この前仙台の奥の方に私学習会で呼ばれて行ったんですけど、仙台市なんですよ。だけど仙台駅から電車で2時間近くかかりましたからね。ある温泉町なんですよ、秋保温泉。当時客の中には仙台市って書いてあるから駅から近いだろうと思ってタクシーで行く客がいて、バカで高くつくんで驚いたという人もいるんですけれども、要するに 町村合併で、あの仙台の中心部の賑やかなところの山形県の県境まで仙台市なんです。とゴミの回収だって市内と本当はあの中心部とその県境のところ違うはずなければならないはずなのに、そんな細かい、きめの細かい行政なんてできるはずはないなんて、まあ、実際はそうなってるんですけども、ちょっと脱線しましたけれども、そういうのをきめ細かくするために、本当の国民の知見をあの実現するために、地方自治が作られました。だけれども、その、近代憲法ができた当時なんていうのは、やっぱり市町村は上からの命令を徹底する手段でしかなかった、地方自治ではなかったんですね。そういうこともあって、さっきも言いましたように、一部の人たちはどんどんどんどん儲けて、やがて海外に出ていくという体制を整えますけれども、労働者のその大半は命を縮める。でそういうことでは、どうせその黙ってたって殺されるんだったら何とかしようという運動がどこの国でもこれは起こります。起こる間に抑えられたのがドイツあるいは日本であるわけです。例えばイギリスでいうとチャージット運動というのがこの前イギリスが選挙制度をめぐる国民投票が行われて、結局新しい小選挙区制に変わる選挙制度は否決されましたけども、あれはあんななんで小難しい制度を出すのかなと私は思いましたけれども、やっぱりもう200年も小選挙区制でやってると、その考え方から抜け出せないのかなと思うんですけれども、最初にイギリスで選挙制度、選挙権を得たのは貴族と地主です。これは古くから、つまり国王に対して税金を払っていた者だけが選挙権を得ていた。で、国王が勝手に税金を課すとですね、その度に抗議の運動が起こって、で新たに税金を課すときには議会の承認を得ることとして、議会が招集されることになって議員が選ばれる。だ大抵国王が新しい税金をかけるのは戦争をやるときとか、身内に何かあったとき、例えば娘が結婚するとかですね、そういうのにいちいち付き合わされちゃうかなっていうんで、イギリスの議会とは早くできるんですけども、選挙権を持ってたのはだから地主と貴族です。ところがさっき言ったように資本家が力を持っていくようになると、その自分たちにも選挙権を持ってもらうと。でこの時は労働者も味方に入れて運動をやって、1831年に第一次選挙制法改正というのが行われるんですね。でその時に資本家の代表だけが選挙権を新たに認められるわけです。だからその名残が今でもある。今イギリスには主要政党として労働党、自由党、民主党、保守党というのがある。保守党というのは未だにカツラをかぶっている本当に保守的な政党ですけれども、当時は自由党、地主の政党と保守党、貴族の政党、貴族僧侶の政党、これに資本家がの代表が入って新しく自由党を名乗った。保守党はその地主と貴族の政党になった。だからどっちかが議席になるから、一つの議席を争う小選挙区制ね。でその体制がずっと続いて、まあ、第一次世界大戦中に労働党が今度は自由党を抜いたものですから、今のように保守党と労働党が二大政党と、その後に自由党が続くという政党ができたんですが、 に対してイギリスの場合には選挙権を認めろという運動をやるわけです。これがいや非常に激しい運動になってですね、例えば労働者のデモ隊に騎馬警官が突っ込んで多数の死傷者が出るなんていう、そういう運動をやって1838年からサジスト運動を進められるわけですけれども、まあ、50年代にまで続いて、さらにはその後労働組合の運動になって1870年代になってようやく普通選挙制、ただしさっきも言いましたように女性は除くと。でイギリスの場合はそれでもフランスほど極端ではないんですね。フランスの場合にはここにさっき言った人権宣言って言いましたけど、正確には人および市民の権利宣言、我々は人権宣言、人権宣言、ただしこう注釈する、フランスでは人および市民というのは男性、男の市民の権利宣言だと読むべきだという、そういうその言われ方がして、全く女性は法的権利を認められなかった。イギリスもそれに近いんですけど、というようなことがありますし、フランスの場合にはしょっちゅう革命が起こってます。これは例えばナポレオンが率いるクーデター的な革命も含めてです。だから今第5共和制ですか、第1共和制から始まって第2共和制、第3共和制、第4共和制と制度が変わるたびごとにその重点変わるわけですけれども、一番典型的なのは1871年3月から5月、わずか2ヶ月の間のパリコミューンというのがあります。これは黒い線の軍隊がフランスに攻めてくるという時に、当時の政府、これはブルジョ、さっき言ったブルジョワの政府ですけれども、はパリを攻撃して外国に逃げちゃうわけです。ベルサイユの方向に逃げちゃうわけですね。それに対して労働者市民の代表が自分たちの政府を作るわけです。そこで徹底したさっき言った人民主権の実験をやるわけです。それが今の各国憲法の近代憲法の基礎になっていると言われてますけれども、わずか時間です。お皿に二郎の小説のパリモイユというのを、これ結構 かなり長いものですけど、読んだ方いらっしゃるかもしれません。あれはその経過を克明に描いたものですね。最後にその革命の指導部の人たちが墓場に追い詰められて残酷に殺されていくという場面が続くわけですけれども、そういうその実験まで含めて19世紀にはさまざまな戦いが行われ、19世紀の末にようやく憲法というか、例えば健康保険をに対して政府や企業が一部負担するというシステムが導入されるようになってきて、それが本格化するのは1817年のロシア革命ですね。ロシア革命は、革命が成功すると直ちに3つのことを言います。教育を受ける権利、社会保障を受ける権利、それから8時間労働制、これを実行するんだと。何よりもさっき言いましたように、労働者の健康寿命は縮められているわけですから、8時間労働制というのはものすごく切実な問題だったわけですね。これを見て資本主義の他の資本主義の国々は、このままこれを放置しておいたら世界中の国が社会主義になってしまうんで、その ILO を作って、で8時間労働制というのは全国が各国に広がっていくわけですね。まあそういう経過もありますけれども、いずれにしても相当長期にわたる、イギリスで言えば選挙権獲得の運動が1832年から1700年代まで 1870年代まで半世紀以上、フランスの場合にはそれが第一次世界大戦まで続くわけですけれども、そういう運動を通じてさっき言った現代憲法というのができるわけですね。で、さっきも言いました現代憲法はですから生存権を書く、これが最も重視された。それから19世紀というのは、まあ、各国は資本主義を達成すると国内の市場だけでは足りないで、海外に市場あるいはその現状を求めて出ていくようになるか、戦争が絶えないわけですね。そこで何らかの平和についての考え方を憲法に書いていくようになる、まあ、その頂点が1914年からの第一次世界大戦ですけれども、第一次世界大戦の死者は全体で2000万と言われます。さらに第二次大戦になると、これは中国とかソ連の一番被害の多いところが実数が正確につかめないんで正確にあれですけど、推定でも5000万を下らないと言われています。まあ、5000万なんていうと一体どんな規模か分かんなくなるんですけど、ちょうどイギリスの人口が5000万前後ですかね。そんなあれになったので現代憲法には平和の規定が書き込まれるようになった。ただ日本国憲法の9条ほど徹底した平和主義というのは今のところどこにもありません。それは改めてそれだけの問題として話したい。で、なんでこんな話をしたかというと、日本の支配層、日本の政治の中枢にいる人たちの頭というのは実は明治憲法的な考え方と、それから戦前の諸外国のその近代憲法的な考え方と、こういうものがしょっちゅう一体になってですね、日本国憲法を勝手に解釈している。例えば現代憲法の特徴は生存権だと言いました。日本国憲法は国民は健康にして文化的な最低限度の生活を営むとありますけれども、政府はどういうふうにこれを解釈しているか、今度のこれは話があちこち飛んであれですけれども、東風大震災ですねのあれを見てると、もうもろに出てきてるんですけれども、また事実だ、耐え忍んでこそと思うものの、つい公助や共助、公の援助やお互いの助け合いに頼りがちの気持ちが生ずる。しかし頼むところは自分自身の自助の精神、自分でやっていくんだという精神だって、完全として復興の道を歩む中で希望の光が見えてくる、見えてくるもんかと私は思うんですけど、要するに基本はあなたたち自分自身でやれということ、これはね、感じて流れてるんですよ。じゃあ政府は何をするんだ、25条に基づいて何かやるのか、あるいは原発事故でいうとあれだけの大被害を巻き起こした東電の責任はどうだという話はほとんど出てきませんという、そういうなぜないのかというと、日本の政治の中心にいる人たちはさっきも言いましたように、自分たちで例えばフランスのブルジョワジーはバスティーユに囲んで政治犯を釈放しました。 そういう経験を持ってないんです。あとでちょっとこのペースで話してとても1時間じゃ終わらないんでどうするか考えてるんですけど、まあ、西松さん、その自分たちでよく押し付け憲法と言いますけれども、民心や自由を考えてそれを実現したという経験を持ってないというのは日本の政治的中心の握る人たちの特徴だと思うんですが、その前にまず明治憲法的な発想が本当に抜け切れているのかどうか。例えば今教科書採択問題、この前私こう来て皆さんかなり熱心にされているのを見て驚いたんですけども、結構広がってるんですね。東大阪市という大都市でついに採択が決まったりしてます。ああいうなんていうか高等向けの神話の世界を憲法に持ち込んで、しかも憲法を変えた方がいいというようなことを煽る教科書が平気で出てくるというのは、やっぱり明治憲法を私は卒業してないんだと思うんですけれども、一体その明治憲法というのはどういうものだったか。さっきも言いましたようにヨーロッパ の憲法と違うのは、自分たちが神と思った人たちが書いた憲法だと。ですからまさに戦前の日本国民はこれ、まあ、市民ですね、この憲法を自分たちの手で書いたものではないということをいろんなところから証明できるわけです。例えば憲法、明治憲法が制定されたのは1889年の2月11日ですが、日本にいたドイツ人士ベルツの日記でもあります。至るところに法畜もいわゆるアーチですね、歓迎のアーチ、証明、行列の計画だが、滑稽なことには誰も憲法の内容をご存じないのだと。つまりこれは一部日本国民の中にもいたんですよ。憲法を発布する前に理解を招集して意見を聞くべきだと。しかしそれは全部無視されて、89年の2月11日、ご存知ですね。戦前の記念節。この日を選んで突如としてこういう憲法を発布する、お前たちは永遠にこれに従えというふうにして、その、公布されたと。で、中身は、まず、大日本帝国は万世一系の天皇これを統治。第一条ですね。天皇は恣意制にして犯すべからず。天皇を批判することは憲法で禁止されていた。これは滋賀県での話なんですけれど、警察官が教会を訪ねてですね、牧師に対して、あなたは天皇とキリストのどちらが偉いと思うかという質問をしたんです。まあその牧師なかなか経営者だと、こういう答えを、私は不勉強で知りません、これからよく勉強してみますと答えたから免れたんですが、私はキリストを尊敬しますので、だからそれだけで犯罪になるわけですね。でしかも立憲主義と言いますけれども、議会閉会中は天皇は緊急命勅令を出すこと、法律とは別に命令を発することがある、戒厳令を出すことがある、さらに戦時または国家事変の場合において天皇大権の施行を妨げることがある。要するに憲法に全然天皇は縛られないぞと。さっき言いました、憲法というのは権力を行使するものを縛るというあれなんですけれど、日本の場合には憲法そのものの中に自由にその振る舞うことができるようになって、例えば1926年に治安維持法が制定されて、昭和2年ですかに大陸への侵略戦争を開始するにあたって、これの最高刑をそれまでの無期から死刑に引き上げるという法律が出された。さすがに議会はこれを 奇跡しかねた。そしたら議会政界も天皇の緊急勅令で死刑放置した。で次に議会開かれた時、議会はこれを拒否するわけにいかないわけですから、認める法律に直したというようなケースもあります。で市民の権利義務という章があります。20条から30条、兵役の義務、納税の義務がまず出てくるんです。義務が最初に書いてある。それからその後に権利と称するものが続くんですが、全部留保がついてるんですね。違憲の自由、法律の範囲内、勝手にどこ行ってもいいわけではない。それから法律によらずして逮捕監禁の禁止、逮捕監禁することを禁止すると。だから法律を制定すればいくらでも逮捕監禁ができた、まあ、裁判を受ける権利は、それから住居捜索の禁止、これも法律を定めた場合を除いてですから、法律を定めればいくらでも住居をあれするし、それから信書の自由に対するその侵害も法律を定めた場合は定めればいくらでも個人の手紙を見ることができる。非常に丁寧に書いてあるのは、安寧秩序を妨げず及び臣民の義務に背かざる限りにおいて信教の自由。単なる法律の範囲内でというじゃないです。なぜここは信教の自由は神経使ったか。日本においては神は天皇だけなんです。だから他の神を担ぎ出して天皇制を否定するような行為は全て禁止する。そこでさっき言ったキリスト教の問題なんか起こるし、あるいは新興宗教がものすごい弾圧を受けることになったんですね。それは創価学会の前身もその中に含まれた。それから法律の範囲内に出版の自由、それから請願権もあったけど、相当の権利を守り別に定めるところの、 規定に従い運動というのがつきます。というような、つまり法律を定めればどんな権利でも制限することができる。で実は日本国憲法の下で日本政府の支配層は同じ考えを持っている。まさか一般的な法律の定めに基づいてなんて言わない。公共の福祉のためにという言葉を考えました。例えば憲法28条は労働者の総運権、団結権、団体行動権を定めてますけど、早々と禁止されました。公共の福祉に反する、国民が迷惑するから。だけど大体ストライキやればところ、大抵は誰かが迷惑するんですよ。あるいは有事法制の議論の中、憲法では戦争を禁止しているはずなのに、これは国を守るための公共の仕事だから、物資の保管とか労役の提供とかそういうことをやれと。憲法にはその区役、あるいは区役を押し付けてはならないとか身体の自由がありますけれども、そういうことを無視して公共の福祉という言葉さえ使えばいくらでも権利を制限できると思っている人たちが日本の政府あるいは裁判所の体制を示す。だけどこれは改めて憲法を読んでいただければ分かるんですけれども、確かに憲法そのものの中で公共の福祉の名においてこれを制限していいという条文があるんですよ。一つが第22条、何人も公共の福祉に反しない限り居
住移転及び職業選択の自由を有する。これは契約の順位。あと29条財産権の内容は公共の福祉に適用するようにこれを法律で定める。これは何かというと、実はさっき言った近代憲法の資本家の権利を制限する。職業選択の自由の中には営業の自由があります。営業の自由を振りかざして何をやってもいいというわけではないですよと。あるいは財産権を主張してですね、損害を与えても賠償もしないなんてことをやってはいいことはないんですよという、そういう趣旨なわけですけれども、今の日本では完全に逆転してます。さっきの政府の、震災復興のあれを見ると、国民に対しては自分で頑張れと言ってるんですが、そしてそれだけじゃないんですね。国民一般に対しては震災復興危機、つまり消費税の値上げによって国民も負担を分かち合うと、全国民に負担をする。同じ政府の社会保障一体改革案の中に出てくるのは、言葉を出すか出さないかで今揉めてるんですけど、内容では一致しているのは消費税の増税とそれから法人税の引き下げです。つまり企業の税金は引き下げると。これ引き下げないと企業はみんな日本から逃げ出しちゃうとさっき言いましたけど、そういう脅しをしながらいつまでも原発をその動かさないでいると電気が不足して、日本では電気があれしないから海外に出て機能は逃げてしまうという病が盛んに起こる。この前に財界の方が面白い病があったんですけどね、異論が出たんです。海外で日本が進出していて電気をじゃんじゃん使うことを喜ぶ国があるのか。実はないんですよ、ね、だからみんな例えば中国もベトナムもインドも原発を導入しようとしている。ところが国民との間の矛盾はそれによって深まっているわけですけど、だから国民の脅しなんですけれども、その企業に対しては逃げていくからというので減税をしてやる、国民一般に対しては増税、これ全くその発想として公共の福祉という言葉の元での発想としては逆転しているわけ。だからさっきも言いましたように憲法を読む場合でも一体歴史的に見た場合にこの条文はどういう意味を持つかということを読まないと。25条は健康で文化的な生活を営む権利を有すると一般的に書いてある。あるいは地方自治のあれは地方自治の本旨に基づいてうんぬんと書いてあるけど、地方自治の本旨なんて憲法否定意味はないじゃないかということになってしまうわけですけれども、そういうその何ていうか歴史的経過で、あ、この発想は明治憲法の考え方、この発想はその、まあ、19世紀的な近代憲法の考え方だというふうに振り分けていかないと、そのなかなかついていけないと。で、必ず学者の中にはこれは原発の安全性をめぐってもそうですけれども、原発を擁護する学者が数いるわけですね。安全です、安全です。だからますます分からなくなるんですけれども、そういう整理が必要だということで今日のお話ししました。ちょうど押し付け憲法のところが丸々残りましたけれども、これはまた次の機会に、やっぱりここにも一つ、なぜ日本ではそんな全近代的な考え方が憲法を考える上で残ってるかというのがあるんで、ちょっと詳しく見てみたいと。要するに押し付けられた憲法だから従わなくていいという
そういうことを平気で言う政治家もいますからね。まあそういう意味で、これはこれとして、きちんと別な機会にお話しすることにして、今日はひとまずここで打ちしてる。今日小難しい話したかと思うんですけれども、自由に皆さんの感想、意見を述べてもらいながら、理解を深められたと。